経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあ、ゴールデンウィーク直前ですね。
はい、
ね、計画を立てている方もいるでしょうね。はい、今回は最近この番組で触れることが多い鉄道の話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は鉄道の正解と題してお届けします。
待っていました、はい、
鉄分はい
鉄道というとですね、魅力的な観光列車が最近たくさん登場していますし、もう今となってはですね、旅の手段としてではなく、旅の目的そのものになってますよね。
そうですね、徐々に変わってきてますよね。はい、で、まあ、このところね、景気低迷が続いた影響もあってね、鉄道が手軽なレジャーとして注目されているんですよね。はい、でアベノミクス効果が見えてきたね、この春でも鉄道中心においてね、消費活動を刺激する動きが各地で、現れてきてますよね。
そうですね、
例えば観光列車ですね、それを見てみますと、車窓からの絶景を楽しんだり、記念撮影といったね、車内でのアトラクションを楽しむっていうのが今までは一般的でしたよね。はい、最近はより強くテーマ性を打ち出したり、ターゲットを絞り込んだ個性派のね、ユニークタイプというのが登場してます。
以前ヨッシーさんがこの番組でお話ししてくださった、はい、九州のグルメをテーマにしたオレンジ食堂という観光列車、はい、こちらも、ね、代表的な存在ですよね。
そうですよね。あと SL を、ね、活用した観光列車、これはもう人気根強いですよね。はい、例えば JR九州の SL 人吉はね、平均乗車率およそ 80% なんですよね。そのためね、都会での運行を、ね、模索する動きまであるんですよね。
はい、実際に名古屋市ではですね、2月に名古屋臨海高速鉄道の青波線で SL の走行実験を行いました。はい、もう沿線にですね、ものすごい数の見物客が、ね、集まったということなんですけれども、はい、でさらに JR 東日本ではこの冬以降に新たな SL 観光列車を東北に走らせる予定があります。
はい、そしてなんといっても最大の注目は、10月に運行を始めるね、 JR 九州の豪華寝台列車七つ星 in 九州です。
これ話題になってますね。
で料金は3泊4日のコースで、1室2人利用で最高110万円。超豪華ですよね、もうゴージャスでこの七つ星のデビューに触発されたのかね、 JR 東日本や JR 西日本も豪華列車の導入というのを明らかにしたんですよね。
まあ、ターゲットとなる若年層を中心に、これまで以上に優雅な鉄道の旅が日本に広がるのかどうかというのが注目です。で一方新幹線の方もですね、2月に東海道山陽新幹線に N700系をベースにした新型車両 N700A が投入されました。はい、でそれから東日本ではですね、秋田新幹線の E6 系スーパーコマチ、こちらもデビューしています。でさらにですね、先月からスイカだとかイコカといった交通系 IC カードの全国相互利用がスタートしました。
そうなんですよね。はい、そういう意味で言うと、その鉄っていうのを中心に消費活動とか観光需要を、ね、活性化しそうですよね。いろんな動きがあるという、それを、まあ、鉄のミクスと言ってしまいましょうと。
ね、はい、
それね、この恩恵に預かるには最新の鉄道の動きを押さえておきたいですよね。
はい、今発売中の本誌5月号ではですね、この鉄道の話題といいましても、本当に幅広く載っていてですね、読み応えがあるんですが、今回この番組では観光列車にスポットを当ててお届けします。はい、まずはですね、最新の話題の列車、こちらについていくつかご紹介してまいります。一つ目は、本当に乗りたい、先月運行が始まったばかり近畿日本鉄道の特急しまかぜです。
なんか声の張りが違うみたいな。
本当に乗りたいんですよねこれ
でこのしまかぜは大阪難波駅と近鉄名古屋駅のそれぞれとね、三重県志摩市の賢島駅の間を水曜日を除いて1日1往復するんですね。
はい、この島風が投入された背景には、伊勢神宮で執り行われる20年に一度の式年遷宮、これがあるみたいですね。
そうなんですね。まあ、島風は伊勢神宮の最寄り駅の伊勢市駅に停車するんですね。はい、で今年の伊勢神宮の参拝客の予想は1000万人近いというふうに言われていて、この客を狙ってね、島風は投入されたわけですね。
はい、 この島風6両編成になっていまして、1号車と6号車が展望車両、2号車と5号車が一般車両です、うん、で展望車両は床面が一般車両より高くてですね、うん、眺めが良くなっています、はい、で窓も一般車両より大きくなっていて、車両の先頭はガラス張りになっています、うん、一番前の席はフロントビューを満喫できる特等席になるわけですね、うん、まあ、そうなるとですね、やはりもう一番先っちょに乗りたいというのがあるんですけども、
はいはい、ところがね、まあ、記者がね実際に乗ってみたんですね。でそうすると一般車両でも十分満足できるということが分かったんですね。まず展望車両と一般車両のシートというのは全く同じ仕様なわけですね。ゆとりのある2席プラス1席の3列配置で、前の座席との間隔は私鉄最大の125センチなんですね。あとその背もたれの部分に鉄道車両では初めてエアクッションが設置されていて、はい、腰の部分の硬さを自分の好みに調節できるんですね。その上に硬さが、ね、自動的に変化して腰に振動を与えるリラクゼーション機能というのもあるんですね。
乗り心地もかなり快適そうですね、
はい、そして島風には、ね、食事やデザート、お酒というのが、ね、用意されたカフェ車両というのもあるわけですね、うんうんうんうん、人気を集めそうな海の幸ピラフっていうのと、はい、松阪牛カレー、これはどちらも1300円です。で生ビールは1杯500円というよりね、比較的良心的な価格設定なんですよね。
なるほどですね。この島風の乗車時間は大阪難波駅から伊勢市駅まで1時間35分、はい、近鉄名古屋駅からは1時間15分ということなので、うん、まあ、シートでゆったりくつろいで、まあ、その途中でですねカフェ車両に移って食事を楽しむとちょうどいいというぐらいの時間ですね、
はい、そうですね、うん、島風の料金は大阪難波から賢島間が4810円、近鉄名古屋から賢島間は4480円ですね、はい、どちらも近鉄のこれまでの特急料金よりも1000円高い設定ですね、うん、乗車時間というのはやや短いんですけれども、まあ、こうしたその快適なシートとかカフェとかね、その設備をプラス1000円で利用できるというふうに考えればお得ですよね。
全然お得ですよね、うん、でそのお得で言うとですね、うん、さらに島風には3人から4人用の個室が2つ、うん、それから扉がない半個室になっているサロン席が3つあるんですけども、うんうん、この個室料金、うん、1室1000円なんですよ、はいはい、ということは4人で使うと1人250円しかかからない。
そうですね、
しかもサロン席は追加料金不要と、
うん、
これは乗っとかないと損ですよ。
本当に乗りたいんですね、
はい、
でね、この2つやはり非常に人気でね、真っ先に予約が入りそうなんですね。シートの快適性というのは展望車両や一般車両が、まあ、格段に上なんですね。
じゃあまあそれはそうなるでしょうね、うん、
子供連れとか周りを気にしないでね、その乗車したいグループ、それ以外は、まあ、展望車両や一般車両というのがいいかもしれないですね。
なるほどですね。さあ次にご紹介する話題の列車は JR 東日本のポケモンウィズユートレインというものです、はいはい、岩手県の一関と宮城県の気仙沼の間を走るポケモンウィズユートレインのすごいところは、うん、去年の12月に運行が始まって以来乗車率がほぼずっと 100% だったそうで、
この 100% ってすごいですね。
すごいですよね
まあね、人気の理由ということを見てみるとね、はい、まあ、至る所にあるわけですね。まずこの列車が出発する一関駅のホームに向かうと、ポケモンの人気キャラクターが描かれた駅名表だとかね、案内図っていうのが出迎えてくれるわけですね。
あ、もう駅からポケモン仕様になってる、うんうん、まあ、そうなると当然子どものテンションもグーッと上がっちゃいますね。
はい、もちろん車両にも、ね、人気の理由っていうのがあるんですね、
はい、
車両は全席指定のコミュニケーションシートというものとプレイルームっていうのに分かれてるんですね、
はい、
でプレイルームには座席がなくて、中央にね大きな木のオブジェがあって、
そうなんですよね、うん、
でトンネルとかねお絵かきボードといったようなそのいろんな遊び道具があるんですね、
はい、
発車して、車掌さんの指定席の確認ありますね、はい、これが済むとプレイルームっていうのが開放されて、
はい、
子供たちはもう駆け込むっていうね、そこにね。
あ、なるほどですね、はいはいはい、
でほぼ全ての子どもが到着するまでのおよそ1時間半座席にほとんど戻らずに遊んでいたんですね
なるほどですね、はい、それから出発駅到着駅、それに加えて途中停車する2つの駅にはスタンプ台が設置されていまして、うん、まあ、電車が停車するたびにですね、うん、スタンプ台を目指して子どもたちが殺到すると、
はいはい、
まあ、あちこちにポケモンの人形とかもあって、うん、見かけるたびに記念写真の撮影会になっちゃうということなんですね、うん、まあ、列車の中 坂だけではなく沿線すべてがポケモンワールドになっているというのが人気の秘訣のようです。
そうですね。でこの列車 その企画自体は JR 東日本が四国から来たアンパンマン列車に東日本大震災の被害に遭った子どもたちを、ね、無料招待したことがきっかけだったそうですね。
うん、その時の子どもたちの喜びを笑顔が、まあ、JR 東日本を動かしたということなんですよね、うんうん。さあそして最後にご紹介する最新列車は SL の観光列車秩父鉄道のパレオエクスプレスです、
はい。埼玉県の秩父の山あいを走るパレオエクスプレス、はい。この列車の出発駅の、ね、熊谷というのは新幹線を使うと東京駅から40分足らずなんですね。なので都心から最も近い乗って楽しめる SL として知られているんですね。で客車を牽引するのは戦時中に製造された C58 型通称458です。
あ、このパレオエクスプレスが走り出すと、まあ、当然 SL ですから、まあ、ガタゴトとかなり大きな振動が加わって乗り心地っていう意味で言うとは全然良くないんですよね、うん。ただそれこそが、まあ、古き良き SL の乗り味だと、はい、まあ、いうことになってるようなんですが、うん、まあ、時折聞こえる汽笛ですとか、うん、窓から入り込む煙の匂い、うん、僕も経験したことがないので、うん、ちょっとこれ聞くだけでワクワクしますね。
そうですね。でね、ぜひ試してほしいのが途中駅での機関車の撮影なんですね。熊谷発下りの狙い目というのは10分前後停車する、ね、長瀞と秩父なんですね、
はい。
でここでは迫力ある機関車や、ね、石炭が燃える機関室というのを外から設営できるわけですね。
お、それと終点の三峰口も絶好の撮影ポイントだって書いてあるんですけど、
そうですね。で SL はね運転台が一方向にしかないのでね、はい、三峰口で折り返すときは停車台を使って機関車自体の向きを変えるんですね。
あ、そうですよね、
はい。でタンクに給水したり動輪にね油を差したりアナログな整備作業っていうのが続くわけですよ。で、まあ、長く乗り継いできた SL の歴史というのが感じられるんですね。
なるほどですね。もうそうなると鉄道好きではなくても、もう見て損はないということになりますね、うん。まあ、せっかく SL に乗るんですから終点の三峰口まで行きましてその後に長瀞のライン下りといったような沿線のレジャーを楽しむというのもいいかもしれません、
うん、そうですね。
さあここまでは話題の最新列車を3つご紹介しました。後半は鉄道各社の観光列車戦略と注目のあの豪華寝台列車について取り上げます。
週刊日経トレンディ今週は鉄道の正解と題してお届けしています。
ここからは鉄道各社の観光列車の戦略について取り上げます、はい。まあ、そうなりますと、うん、最近の観光列車開発ブームの火付け役である JR 九州をやはり語らざるを得ないという感じなんですけど、
そうですね、本当に面白い取り組みですよね、はい。JR 九州は現在9種類の観光列車というのを運行しているんですね、
はい。
でこれらは車内でのサービスだとかね演出を工夫するということで話題性を高めて観光地への旅行を、まあ、さらに促すということを目的にしているわけですね、はい。なので JR 九州の観光列車は新幹線の整備と密接に関係してるんですね。
確かにですね、2004年に新八代から鹿児島中央間で九州新幹線が部分開業した時にはハヤトの風ですとか、伊三郎新平といった列車が運行を始めましたし、2011年に九州新幹線鹿児島ルートが全線開業した際には指宿、の玉手箱ですとか麻生防衛が導入されました。
そうですね。で JR 九州は九州新幹線というね太い幹が強化されるということで赤字で苦しんでいたローカル線もね観光武器に太くすることができるというふうに見てるんですね。
それから観光列車の使用ですとか提供するサービス内容も進化しています、うん。ここ数年で誕生した観光列車っていうのは車両の個性が強くなってですね、うん、テーマ性をより強調したものになっているということなんですね、はい。例えばこの指宿の玉手箱というのはですね指宿に伝わる竜宮伝説がモチーフになっていまして、うん、列車からですね、うん、玉手箱をのようなこう煙に見立てたミストが吹き出したりですね、はいはい、麻生ボーイは小さな子供が喜ぶ仕掛けが満載になってます、うん。でこれがいいなと思ったんですけど A 列車で行こうという、はい、あの長崎方面に向かう列車なんですけど、はい、これは16世紀に天草に伝わった南蛮文化がテーマになっているという列車でして、うんうん、ハイボールが飲めるバーがついてるんです
中でもね指宿の玉手箱これはですね、週末だけではなくて平日も3往復の運行をしてるんですけれども、はい、乗車率は 80% 近くあってまあすごい ですよね、これはね。
平日3往復やってて 80% ってすごいですね、うん、
で去年の春からは週末は3両編成にしたので輸送量も増えたんですよね、うん、なんですが、イブスクの玉手箱の人気というのは列車の魅力だけではないんですね。
どういうことでしょう。
はい、イブスキ自体の魅力とおもてなしというのが人気のポイントなんですね、はい、イブスキが天然の砂蒸し温泉で知られている、まあ、非常に人気の高い観光地ですよ ね、 あと地元関係者もイブスキの玉手箱を観光のツールとしてフル活用してるんですね。ほうほう。というのはどういうことかというと、地元のボランティアが列車に向かってね、沿線から熱心に手を振るんですよ。そういう姿だとかね、であと駅のホームに着いた時のその歓迎ぶり、これは他の観光列車にない熱気があるんですね。
へ
で、この JR 九州の取り組みというのはね、これから新幹線の開業を控える北陸だとか北海道のね観光地というのを刺激してるわけですね、うん、この新幹線開業後の並行在来線に不安を感じる関係者の視察というのがね絶えないそうですよ、うん、
なるほどですね、うん、さあそれでは次に観光列車に本腰を入れ始めた JR 東日本です。
はい、JR 東日本も今後ね新たな観光列車をいくつか投入する予定なんですね、はい、でこれまでは世界遺産の白神山地周辺をめぐるリゾート白神のようにね、まあ、車窓の美しさをいかに見せるかというのを重視してきたんですね、はい、ただ今後は列車にエンターテインメント性を加えて乗ること自体が目的になる観光列車を増やしていくんですね、
まあ、その先ほどのポケモンウィズユートレインなんかがその典型例になりますね、
う
ん、
そうですね。そしてこれから最も注目なのが今年の秋以降にデビューする観光列車ね、東北エモーションなんですね、はい、でこれは3両編成のうち1両調理風景が見えるライブキッチンに仕立てた全席レストラン列車なんですね。
これもいいですね。列車の中にライブキッチンというのは面白そうですね。だいたい時間的には2時間余りらしいんですけれども、はい、まあ、東北の海岸沿いの絶景をこう眺めながら、うん、地元の食材を楽しんで食べるなんて、うん、これはちょっとね、これも惹かれるな。
惹かれますよね、
はい、その豪華列車といえば、うん、先ほど編集長もおっしゃいましたけれども JR 九州が10月15日に運行を始める周遊型豪華寝台列車七つ星 in 九州、これが前評判がすごくいいというふうに聞いたんですけれども。
そうですね、もう本当にいろんな人が注目しているということなんですけれども、はい、去年10月の最初の募集では定員の 7.3 倍の814件の応募があったんですね、はい、来年1月から3月分の第2期、これはさらに多くの応募っていうのが殺到してるんですね。
1年先の話なんですね、はい、
で車両は新幹線の1編成と同じくらいのおよそ30億円をかけて今製造中で7月下旬に完成する予定ですね、はい、客室は全部で14室でその内訳は2人定員のスイートが12室定員3人のデラックススイートが2室ですね。
この客室がですね、うん、本紙見ると大変豪華になっておりまして、うん、例えば7号車のデラックススイートにはですね、うん、障子、うん、それから土壁、はい、畳みたいなものが取り入れられているわけですね、はい、うん、もうこうなるともう寝台列車じゃなくて動くホテルって言った方が正しいような気がしますね。
広さはスイートで10平米デラックススイートは17平米と21平米の2タイプですね、うん、あと車窓の景色をのんびり楽しむのが列車の旅の醍醐味という考え方からね、テレビは置いていないんですがインターネット接続は Wi-Fi で対応します、
うん、でこちらやっぱり気になるのが乗り心地なんですけれども、うん、車体には振動を抑制する装置が入っています、はい、さらにですね皆さんがお休み中の時間帯、うん、こちらはですね走行速度をですね、うん、最高速度の半分以下の時速50キロまで落とすと、うん、まあ、快適に過ごすためにいろんな配慮がなされているということなんですね。
でこの七つ星に乗務してサービスをするクルー、はい、これは25人なんですね、はい、で JR 九州の内部から選抜した12人と航空会社の客室乗務員とかねホテル勤務などから転職してきた13人から構成されるんですね、7人1チームで列車に乗り込んで利用客へのサービスというのを担当します、はい、今何をしているかというと、はい、各地の有名旅館やレジャー施設といったところでね研修を行っているそうなんですね、はい、そして車両が完成した後に実際に乗車して訓練を積んで本番に臨むということなんです。
さすが豪華寝台列車、うん、もう乗務員の教育も徹底されてるんですね。
そうですね、やはりおもてなしっていうのがね 結構重要なポイントになってきますからね。
やっぱりその満足度ってホスピタビリティと密接に連動するでしょうからね。
でこの七つ星は2つのコースが用意されるんですね。大分の湯布院や鹿児島霧島をめぐる九州一周の3泊4日のコース、はい、そして長崎や熊本阿蘇大分などがねルートの1泊2日ですね、はい、で料金は2人1室利用で3泊4日コースが1人38万円から55万円、うん、1泊2日コースが15万円から22万円ですね。
ということは2人で行った場合一番お安くても30万円からということですね。
そうですね、その通りです、
この気になるツアーの内容なんですけれども、うん、七つ星の利用者が3日目に立ち寄るコースに入っている鹿児島市の島津家の別邸千貫園、はい、ここはですね島津家ゆかりの食のほかに薩摩藩が生み出したガラス工芸品、まあ、いわゆる薩摩切子ですね、うん、これの体験、うん、あるいは敷地内の蔵で熟成させた非売品の焼酎のテイスティングなどを入れようとしているということでですね、うんまあ、これまで特定の地域を売り込むためのツールとして観光列車を手掛けてきた JR 九州にとってはですねこの七つ星 in 九州が集大成になると言えそうですね。
そうなんですね、まあ、九州全体をねどこまで輝かせることができるのか注目ですよね。
ということでですね、はい、今回は鉄道の正解と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週はチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです。
今回ご紹介いただくアイテム何でございましょう。
はい、日本トイザラスのミープ、はい、
ミープですね。
あ、ご存知で、こちら何かというとですね、子供向けのタブレットなんでございますね。
ですよね。
はい、
もういよいよ IT ツールは幼児のためのものと。
最近子供向けっていうのが多いよね。
すごいですね、なんかね。
なんかあの聞くところによると子供をお持ちの親御さんが子供に言われるんだそうです。あのスマートフォンが欲しいと。
はい、小学生の子供がスマホ欲しがるんですか。
で、あのなんで欲しいのと聞くと、あの友達が持ってるからということなんだそうでございまして、これはもうあの周りに持ってる人がいると欲しくなってしまうという、
子供ってそうですよね、
はい、
僕の頃なんかね、あの山田くんがロケットペンシル持ってるから僕も欲しいみたいなこと言ってましたけど、まあ、ロケットペンシルとスマホじゃえらい違うんですが、でこのミープなんですけれども
、はい、
あのタブレットになってまして、最大の特徴というかですね、14,999円で
安い、
はい、買える Android 4.0 のタブレットになってます、はい、まあ、もちろん低価格にするためにいろいろ削られているところはございまして、はい、CPU の性能などもそんなに高くないんですが、あのタッチパネルではなくですね、赤外線を使ってタッチ操作を検出するというですね、あの電子書籍リーダーなどでよく使われている技術という方式になってまして、まあ、その辺でコストを削っていると。そして注目の機能としてはですね、ネット閲覧時に不適切な言葉の入っているサイトを自動的に弾くという機能が搭載されてまして、
ペアレンタルロックみたいなものがもう標準搭載みたいな。
おっしゃる通りです。どこまでが不適切な用語かというのは
そこちょっと気になりますね。
はい、あのぜひ
確かにそうですね、
あのぜひ親御さんの方で、試してみていただいて、これはどこまでいけるのか
なるほどね、
はい、
あ、それちょっと面白いかもしれない、はい、
まず親がねそれで試してよしとこれならよしっていう風になったら与えるってことですかね。
そっか。このミープなんですが、確かボディにも子供向けの配慮みたいなものがあったと思うんですけど、
はい、あの本体の周囲がラバーになってまして、多少手荒に扱っても、大丈夫と。他にもヘッドホンの最大音量を小さめにして子供の耳を守る機能であったりとかなどなど。
確かにね、ありますね、そういう意味で言うとね。
これデザイン見させていただくと、あのとっても可愛らしいんですよね。
そうですね、あれですね、海外で、LCC に乗るとエンターテインメントデバイスとしてお客さんに配られるタブレットが、まあ、こんな感じですね。
あ、なるほど、
はい、
あの画面は7インチと小さめなんですが、この外側のベゼルの部分が結構大きくてですね、で、それを囲むようにそのシリコンのカバーがかかっていて、これが非常にポップな色使い、オレンジ色ですとかね、まあ、そういったカラフルな感じになっているので、
ブルーピンクって3種類あるみたいですね。
意外とそのなんていうんですか、キッチュなガジェットみたいな、
そうです ね
楽しみ方もできそうな気はします。
はい、さあということでですね、このミープのホニャララドを10点満点でお願いしたいんですが、いかがでしょうか。はい、これは大人も欲しいぞと、7点ぐらい。
なんで声がちっちゃくなっていくんですか。
あの今時あのこういったデジタルガジェットはですね、皆さんデザインが同じになってきてしまっているので、はい、こういうちょっと変わったものもたまにはいいかなと思うんですけれども、まあちょっと私はいいです。
まあ、あの重さ 450g 程度、ね、ただ解像度 800×480 というのがね、やっぱちょっとお子様スペックな感じはしますけれども、
お子様向けですからね。
ですね。あ、そうか。ということでですね、チェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは日本トイザラスのタブレット端末ミープでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということなんですが、はい、今回の鉄道の正解、はい、特集なんですけれども、本誌の充実ぶりが半端ではありません。あのビジネスで使うためのですね、うん、IC カードの相互利用の上手な使い方だとか、はいはい、あるいは新幹線と飛行機の競合っていったような、うん、本当にこうビジネスに役立つ情報からですね、うん、まあ、今回番組でお話ししたような観光列車の話、はい、そしてディープなマニアにしか理解できないローカル線を再生させるツアーだとかですね。
いやでもね、あそこの、ね、ローカル線のツアーもね面白いですね。もうみんなさ、いろんなこと考えてる。
あの僕もですね、鉄分は結構高めなんですけれども、うん、これ一体どれだけ鉄道マニアが編集部に揃っていればこれだけの特集ができるのかと思うほどですね、はい、充実しておりますので、あの鉄道ファンの方も、あるいはですねゴールデンウィークの行楽をお考えの方も、うん、それから出張でですね、鉄道を使う方にもですね、はい、もうぜひぜひ読んでいただきたいと。
そうなんです、はい、キャッチフレーズはですね、てっちゃん鉄子のあなたも、またそうでない方も楽しみましょうという。
本当そうです。もうおすすめです。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。